のゲストは美術家の松山智和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです
ね。お久しぶりです。
私は一方的に松山さんのファンで、うん、美術家ということで松山さんのプリントを好きで、うちに飾ってあるんですよ。でそれを通してインスタグラムでつながり、そこから番組でもご一緒することになり、今回は来日してるっていうことで本当ダメ元でメールしてみたんですよ。松山さん、私のポッドキャスト出てくれませんかって言ったらすぐ OK してくれました。
即答です。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう知ってる人も多いとは思うんですけど、なんかじっくりと松山さんの今までここに至るまでの話を聞きたいなと思っていて、もともと岐阜出身なんですよね。
うん、岐阜県の飛騨高山っていう、いわゆるいくつかある小京都って言われるような、町で生まれ育ちました。
どんな場所でした？
でもね、こう住んでみると観光で来るとすごい雪国で素敵で、こう白川郷みたいな、世界遺産があるようなイメージがあるんですけど、住んでみれば本当にただの田舎町で、世代的にこうファミリーコンピューター、ファミコンって言われるものが出てくる前のこう世代だったんで、出てきた時か、だから本当にこう原始的な遊びでしたよ。川で遊んだり、プールがないから川で泳いだり、山に行ってなんか本当カブトムシを捕るような、なんか昭和っていう感じの生き方をしてました、
そっか、なんかなぜか分かんないんですけど、その松山さんが想像つかないんですよね。
今ニューヨークのイメージがあるから。
そう、ニューヨークのね、やっぱりこう勝手なイメージだと、多分これ聞いてる人もそうかもしれないですけど、すごく派手でラグジュアリーな世界で、こうアート、なんかかっこいい世界にいる松山さんってイメージを持ってる人多いと思うんですよ、だからその日本の田舎で私たちみんなのように川で遊んでたんだみたいな、
もう本当にそんなですよ。本当にザ日本人的な、なんかね、ちっちゃい頃僕全寮制の学校に入ったんですよ、であだ名がこう岐阜県なまりで来たんで、岐阜県ボーイってこうあだ名つけられて
岐阜県ボーイ
それぐらいね、本当こう田舎っぺ少年みたいな感じの幼少期を過ごして、今があるって感じですね。
でもそこから、お父様の仕事でカリフォルニアに行くことになったんですよね、これが小学校の時ですか？
小学校3年生の時です。
あ、小3、それはどういう流れで向こうに行くことになったんですか？
なんかね、飛騨高山で生まれ育ったことと、その後に突然その真逆のアメリカの西海岸に行ったっていうことが自分の原体験になってると思うんですよ。で、ちょっと変わっていて、飛騨高山で仕事に当時85、86年、ロサンゼルスのオリンピック前後にこう出張でアメリカに行くなんてことはありえないわけですよ。飛騨高山なんて観光産業しかないんですよ。周りの、僕の友達 の親とかも、旅館だったり飲食だったり伝統工芸だったりってしかないから、今みたいに文化アンバサダーみたいな感じで海外交流がこうすごく振動を持ってあったような時代じゃないんで、でうちの母がそもそも東京出身だったんです、
あ、そうなんですね、
で終戦した翌年に生まれて、当時にしてはすごいハイカラなんですけれど、アメリカに留学をしたんですよ、母が、でどうしてもその経験が忘れられなくって、将来結婚して子供生まれたら西海岸に住みたいっていう夢を実現するために、こう僕は半ば家族に拉致られたみたいな感じだったんですね
そうだったんですか。
でうちの父は田舎で、うちの祖父がタクシー会社を営み出したんですよ。
Really?
でね、当時タクシーっていうのは2台しかなかったんですよ、タクシー会社で。
え、 2台
で高度成長期っての田舎でもタクシーに乗るっていうのがブランドだから。
いやそうなんですよね。
そう田んぼ道でね2時間待ってでもタクシーに乗って帰るっていうので2台しかないこうタクシー会社をうちの祖父が営み出したんですよ。
そうだったんですか、面白。
で母の方はちょっとしたこう事業家の血が流れていて、うん、でじゃあどのような形でアメリカの西海岸、まあ、あのサウザンカリフォルニアってオレンジカウンティーって言われるビーチカルチャーがあるエリアに行ったんですけれど、うん、そこに行った理由が母が多分こううちの母方の家系の血を引き継いでいて、当時日本で公文式ってブレイクしたじゃないですか。
してました。もう向こうで公文行ってる子はめちゃくちゃ頭いいっていう、うん、まあ未だにでもそういうイメージですよね。
ね、もう暗算が早いみたいな。でそれをうちの母がいち早くこれは可能性があるかもと思って始めたんですよ。
すごい。
そしたらこう僕のこうちっちゃいね市でもなくて町だったんですけれどすごい生徒が集まって、こう母が共働きしだしたんですけど、なんでこうお母さん仕事しだしたんだろうって突然子供ながらに思ったら、まあ、あの蓋を開けてしまえば母の方がわんさか稼いでいきでそれを元に ね
お母さんかっけ
ーで、なんか数年間やるうちにそれはこう貯金をするのが目的 で、うん、でアメリカに行ったのは全員学生ビザで行ったんですよ。
全員
学生ビザなんですよ。
ほうほうほう。
学生ならみんな行けるでしょ、
はい、
でまあ子供は不要になるんで子供はまあ普通に行って、僕も小学校入ったんですけど、父と母はアメリカに行ってこうまあ学生で勉強するっていう体で ESL っていうこうイングリッシュアザセカンドラングエッジっていうのコースから始まり、はいはい、まあ母は英語喋れたんで大学の時いたんで、父はそういうコースから始まっていって、それでこう3年半ぐらいこう家族全員学生生活っていうのを満足して楽しんでお金が底をつけたぐらいに帰ってきたんですよ。
あ、そこから戻ってきたんですね。
戻ってきたんです。
で戻ってきて、
うん、
どうなったんですか。
で戻ってきた時に、
でも3年半向こういるとまた日本に戻ってくるのもちょっとなんか違和感ありますよね、多分その年齢。
いやもう違和感どころじゃなくてね、いや本当にそうなの、シャウラさん、あの帰国子女っていう言葉ができる前だったんですよ、僕は帰ってきたのが。
そっか。
あの時ってこう日本に馴染めない帰国子女みたいなドラマだったり NHK のドキュメンタリー大賞になるようなまあ新ジャンルの子どもたちがこう海外に行って、まあ、高度成長期でこう戻ってきた子どもたちみたいなのに見事ハマってしまった子 でまた僕は東京とかじゃなくて山奥でこうカブトムシとかを捕まえるような、ね、生活をしてる子どもから突然アメリカの中でサーフィンやスケートボードがこう、そうなのよまさしくでその文化に行った時に最初もうやっぱりカルチャーショックどころかもう違う星に行ったような気分ですよね。でもアメリカはまだベトナム戦争の名残があった時なんですよ、
right.
でもねアジア人の移民がいたことによってやっぱりアジア人と仲良くなったりして、
うんうん、
でアメリカにこう徐々に馴染む方が早かったんですよね。8歳で行ったからもう3年半経って小学校6年生だったんですけど、完全にもう誰も履いてないハーフパンツとかこうステューシーの T シャツとか着ちゃう子にこう染まるのも早くって、
はいはいはい、
で帰ってくるとね、地元がまだこう80年代なんで中学校の校則が坊主なんですよ。で僕はこう 髪にねジェルをつけてねドライヤーでつけてくるような子が来たらもう田舎では誰だあいつみたいになるじゃないですか。
そっか。
そう、それでまあこうもうね言いたいことをこう発するアメリカの文化でアメリカの小学校の教育を受けてるんで、まあ馴染めなかったんですよね。で今度帰ってくるとその岐阜県ボーイってあだ名もつけられたのもあるんですけれど、なんか変ジャパってあだ名もつけられるんですよね。
ほう、
帰国しようだから変なジャパニーズみたいな言い方をされて、
そんな風に言われるんですか。
うん、
へ
え。でなんかまあこう帰ってきた時あたりから初めてなんか自分のアイデンティティって何なんだろうって思うきっかけが人生でわらわらと出てきた感じですね。それが結構自分の原体験になった大きなこう影響源というか、あの今はまあ僕がアーティストで表現してる根底もそこの人生のこうタイミングで感じたことっていうのが今の時代にすごくこう一つ大きなあの題材として語れるぐらいのこう多様性を今持ってるので、 そこに対して僕自分の距離感と今の社会の距離感を持っているっていうことで美術家っていう方向になってしまった感じなんです。
なるほど。でもすごい納得しますね、うん、そっか。でもなんかそのアイデンティティの、まあ、自分の中での違和感っていうのがもうすでにじゃあ11歳ぐらいの時に日本に戻ってきてあるわけじゃないですか、
うん、
でそこから、まあ、11歳からはどう過ごしてたんですか。
あの自分の母がやっぱりこうアメリカに家族をこうみんなで、まあ、夢を叶える形でねこう引っ越して帰ってきた時にあの、まあ、小さな田舎にいたら子供たちのこう成長がもしかしたら限定されるんじゃないかということで僕兄いるんですけどで2人兄弟で僕と兄は全寮制の学校に送られたんですよ。
はいはい。
でまあ、そうなると全寮制の学校だと、まあ、全国こう本当に北海道から沖縄まで生徒が集まるっていう環境だったんですね。で日本の中での多様性はあっていろんなところから出身の子たちはこういたんですね。で一応国際がつく学校でちょっとだけインターナショナル色は強かったんですけれど、うん、とはいえ当時こう、まあ、さっき言った通り海外にいて帰ってきた子っていうのはもう世代的にいなかったので、うん、なかなか全寮制の学校でも馴染むのが大変でしたね。でこうとはいえね中学校1年生で全寮制に入って高校3年生までいればまたやっぱりこうそこっていうのはもうスポンジのように吸収するから、うんうん、いわゆるまた普通のこう日本人に、まあ、普通の日本人っていうかもう日本人らしくこう染まっていくわけですよね、
はいはい、
あの親とも住んでないしこうしかも男子校だったからこう6年間こう、ね、同い年の友達としか暮らしてなかったんで、うん、
そっか親と暮らしてないってやっぱでも大きいですよねその年齢から、
うん、
いや多いと思うんですよそのね例えばそういうボーディングスクールに行ってる子も多いと思うんですけど、うん、やっぱ私はずっと親といたんでその若い時からすごく離れてるっていうのはその自立精神っていうのは確実に出てきますよね。
なんかね芽生えましたね、
うん、
だからなんかこう子供の時からこう親と住んでないとで、まあ、全寮制で結構一番最初はいじめを食らったんで、
うん、
こうなんか生き抜いていくみたいなことを考えなきゃいけなかったっていう初期であったことは間違いないなと思いながらも、まあ、アメリカに行った時もなんとなくそうだったなと思ってこう周りの子からは英語全く喋れないこう東洋人がやってきたみたいな感じで、
うん、
まあ、いじめまでいかなくてもこう疎外感をずっと感じて生きてきたことっていうのはあのやっぱり自分のこう深いところで自己整形をする上ですごく大事な、うん、あの要因だったのかなって、
うん、
でねそのままこうその学校が一応まがいなりにも進学校って言われるとこだったんでもう普通の受験勉強をずっとしてたんですよ。
そっか、
まあ、アーティストって肩書きでやってますけど僕は代々木ゼミナールに普通に通って世界史とか
本当に
で僕大学はこう美術大学なんかこう全く行こうとも思ってなくて経済学部経営学科に入るっていう。
そうでもね、うん、私もこれ初めて松山さんからそこに入ってたっていう話を聞いた時にすごい納得した部分もあったんですよ。
本当？
はい。なんかやっぱりお話を聞いてたりとか、うん、その自分のビジネスに関してのビジネスマインドをすごくしっかり芯を通して感じるんですね、
うん、
だからなんかあそういうことだったのかって私は、ね、納得したんですけどね。
なんかねいやシャールさんありがとうなんですが僕うち兄が同じ大学に行ってたんですよ、
うん、
で僕経学を選んだ理由がこう別に経済を勉強したいとか経営とは何ぞやみたいなことじゃなくて率直にうちの兄に一番楽な潰しが聞いて卒業できる学科どこって言ったら大体どこの大学も商学部と経営って楽なんですよ。簿記とか数字的なことやらなくて指数学的なこと要因ゼロだし理論だしで当時なんてレポート書いちゃったんでこれちょっと書いてよとか友達にもうどう見てもそう、
ね、
もう受験が、うん、もう受験を通れば卒業しても同じみたいな時代だったから
はあじゃあそんな感じだったんですか
ね。全くこう大学は行ってましたけど授業はあんま出てなかったです、だから出てないとかっていうとこう不良みたいな感じで格好つけてる感じなんですけど
ちょっとでも不良だったんじゃないです
か。いやいやいやいやもう超優等生で
超優等生出た。
いやでもね大学には毎日行ってたんですよ。 こうカフェテリアとか、まあ、食堂とか、うん、こう誰かしらいるから、とにかくこう暇になれば午後とかに行けばそこでこうみんなと会ってこう飲みに行こうよって、うん、で今度こう大学になるとみんな一人暮らししてるから、結果的にその大学界隈で住んでる友達ん家で飲んでそのまま朝まで行くみたいな、
うん、
っていう感じのいわゆるこう日本のザ大学生っていう生活を送ってたんですけれど、
へえ、なんかそれもでもすごいなと思う。大学生だったのかっていう、
うん、そうなんですよ。でもここがね、この辺から僕のルーツがこう入ってくるとこなんですけど、せっかくこれだけ時間を持て余したのが人生で一回こっきりしかないんであれば、うん、こう何かを本当にこう自分の情熱にこう全てをこう費やしたいと思って、うんうん、でそれが小さい頃にこうアメリカ西海岸のサーフィンとかスケートボードカルチャーがあったところで、僕も子供ながらスケボーに続行になっちゃったんですよ。
はいはい、あの SoCal Life にハマったんですね。
そう、もう本当にでやっぱりこう学校に行くと、当時の子供ってみんなこうスケボーを持って学校に来るみたいな感じだったんで、はいはい、むしろ持ってないと、うん、こうなんか自分がその一部になれないっていうか、うん、こう一員になれないみたいな感じだったんで、しかもスケートボードってこう安くって1万円ぐらいで買えたものなんで当時、
はいはい、
だからまあクリスマスプレゼントとかもどの家庭でもこう貧富の差があってもみんなが持てるものだったんですよ、
うんう
ん、でそこですごいスケートボードにのめり込んだことと、帰ってきた後に自分の生まれ育ちが雪国っていうことがあって、小学校とか中学校とか1日休んでこうスキー場貸し切ってこうスキー教室をやるっていうのがこう雪国のしきたりなんですよ。
はいはい、
でその2つが交わってこう僕はスノーボードにのめり込んだんですよ。
そうなんですよね。しかもこれもう本当にめちゃくちゃディープに行きましたね。
うん、でもう本当にこうハマってしまい、うん、なんか僕の持ってるこうルーツみたいなアイデンティティが全部あると思って、で当時日本でもスノーボードがこう黎明期というか、20年ぐらい前にものすごくスノーボードがもう大人気になった時期あったじゃないですか。
ありましたね。その時私も乗りましたもん、はい、乗ってみたっていう感じですけど、
うん、どうでした？
下手ですよ楽しかったですけどね。でも下手。
結構1回目みんな懲りちゃうでしょ。
そう、もう私はこれ私の話どうでもいいんですけど、うん、こっちはいけるんですよ。これ全然伝わんないよね。こっちってなんて言うんでしたっけ。
体が下に向いてる方はグググッといけるんだけど、もう一個のターンができないんでしょ。
そうです、そうです、それです、うん、
逆エッジって言ってエッジが引っかかってボーンってなるから怖くなって、
怖いんですよ。そう、まあこれはなんか私の初心者スノーボードの話はどうでもいいんですけど、
ね、でもね結構そんなこんなでちょうどその数年ぐらい前からのめり込んでいき、で全寮制でこう僕ずっと学校東京だったんで、うん、あんまり実家に帰ってなかったんですよ、
うん、
でもまあ実家飛騨高山には家があって、で大学ってこれ冬休みが3週間ぐらい、クリスマスの前から1月10日ぐらいま で、 でありがたいことに春休みが2ヶ月半あるんですよ。
おお、長い。
そう、まあ2月前ぐらいから、まあ、4月のこう入学式シーズンまで空いてるんで、うんうんうん、そうするとその間はもうずっとこう実家に帰って山ごもりしてたんですよ、
うんうんうん、
でそうこうしていくうちに、当時っていうのは本当にこうグラスルーツ的な感じで、別に今みたいにオリンピックの代表種目になるどころか、僕が始めてから10年以上スノーボードなんてオリンピックの種目にもならなかったし、ただのおしゃれなかっこいいエキストリームスポーツだったんですよ。
はいはい、そうですよね、うん、だって最近ですもんね、やっとなんかスノーボードとかサーフィンとかもある意味メインストリームに受け入れられたっていう感覚が、う
ん、だからね、そこの意識が全く僕らやっててもスポーツなんて意識なかったし、こうオリンピアンになるべきものじゃないぐらいのプライド持ってたんですよ、
はいはい、うん、ですよね。
こうスケボーやってたスケーターたちが、うん、なんかこうちょっと自分のこう日常の延長線上にあるものみたいな、洋服だったりファッションの延長線上でこうあったものがたまたまスケボーだったみたいな感じだったんで、で僕もそうだったんですよ、
うん、
でこう行くと似たようなこう子たちがスキー場にいるわけですよね。でもゴールがないわけですよ。だってプロになっても食えるか食えないかで、仮に食べれたとしてもせいぜい 4,5 年っていう、こう短命っていうのをやってる本人分かってるから。
そうですよね。
未来がないスポーツっていうことはもう分かりながらやってて、まあ、あるあるなんですけど、どこの家の親もいつまでそんなこうふらついてるのみたいな、
やってるのっていう。 でもなんかその時もうすでに感じてたんじゃないですか、そのアメリカ特にカリフォルニアとかに行くと、例えばスケートボードスノーボードでスポンサーがついて、うん、たくさんお金を稼げてる、うん、まあ、アスリートもいっぱいいたわけじゃないですか。でも日本ではいないっていう、うん、
スケートボードはもうトニーホークとかいたから一つの産業化してたんですけれど、うん、スノーボードもねまだそんなにこう大きくはなってない時で、
そうですか、
うん、日本でもプロいて、やっぱりトップアスリートは、うん、あのスポンサーってついても物品提供だったりとか、うん、もう一回海外遠征なんかしてしまったら全部もうほとんど自費なんで、あれってい
や聞いたことありますそれ、うん、だからホテル代とか全部自分で払っていくんですよね。
あ、だからホテルなんか泊まるんです、車です、車。
そうか、
でもみんなこう車で、あのちょっと頑張ってる子たちは、うん、あのハイエースとかを後ろをこう段引いて下にスノーボードとか自分のギアが入るようにして、はい、上にこう布団引いて行き、それでこうボックスカーで移動して、キャンピングカー買うかなんてないんで、本当にハイエースとかを自分の移動小屋にして、それでこう駐車場でみんな寝てました。でこれこう東北の方とか行くと吹雪の中でたまに寝なきゃいけないんですよ。で当たり前だけど、ね、そう、あのエンジンつけて寝ると一酸化炭素中毒になる可能性あるから、ね、決して寝るんですけど、こうあのパタゴニアとかの寝袋に布団かけてダウン着てマイナス15度の中とかで寝るんですよ。こうあの
絶対寝れない。
なんかこう何やってんだろうと思いながらも、あ、まあでもね、友達がいると楽しいんですよ。それでも
そうですよね、
なんかこう
アドベンチャー、
そう、うん、こうお金を稼ぐとかじゃ稼げないって分かってると、うん、本当にピュアパッションっていうか情熱で楽しいんだってやってる人たちがいるから、そこでのコミュニティ意識はすごい楽しくって、みんなすごいこう、うん、あのまあ没頭しながら面白いカルチャーでしたよ。
でそこから、まあ、まあプロになろうってその時はでも思ってたんですよね。
でね、どうなったかっていうと、それでこう僕ちっちゃい頃アメリカにいたんで、一回あのオレゴンっていうオレゴン州にマウントフットってあるオレゴン富士って言われる、標高富士山と同じぐらいなんですけれど、うん、そこが夏になっても雪は溶けないんですよ、標高高いから、
はいはいはい、
で US のこうスキーチームとかがそこでトレーニングをしてるところが、うん、サマーキャンプをやってると、スノーボードの、うんうん、でそこにこう頑張って頑張ってバイトして貯金して、まあ、1週間数十万かかったんですけど、それに参加したんですね。
わ
ー、でそれがやっぱりすごく、やっぱりもう雑誌とかで見たことあるようなプロが普通にそこでコーチで教えていて、
あーすごい、
うん、その経験はすごい僕にとって新鮮で、でさっき言った日本もこうだんだんだんだんスノーボードがこう活況になっていって人口が増えていったんで、そういうキャンプに来る子たちが増えたんですよ、
うんうんうん、
と旅行代理店が英語喋れる人いないかって言った時に、僕はキャンパーの方で行った時に、君来年ちょっと手伝わないみたいなこと言われて、で
Interesting.
8週間あると何十万かけた貯金がこう通訳って形でもう8週間いられると、何十万かける8倍分をこう夏休み全部使ったらスノーボードのトレーニングができるんだと思って、
うわーすご
で、そうすると僕1年間でみんなが1シーズン分を2シーズン半分滑れることになるんですよ。
めちゃくちゃお得。
そう、うん、でもそしたらやっぱりその倍速で上手くなっていくんで、あの大学2年か3年の時にスポンサーがついたんですよ。
はい、
でまあスポンサーにつくっていうのはこう物品提供しかなくって、なんかちっちゃいこう地元のそんな数の大会もなかったりしたんで、当時はこう僕やってるのってよりこう自然の地形を使ったりジャンプ台を飛ぶようなこう写真映えする方だったんで、こうスノーボード雑誌にこう出させてもらうようなことが増えていくと、
はい、
こう露出が増えるんで、企業、まあ、スノーボードのブランドがスポンサードしてくれるようになっていき、でまあ、こう何を持ってのプロかって、プロライセンスはあったんですけど、持ってても別にほとんどの人は食えてませんでしたし、こう僕最終的にはこう全身協賛もらってたんですね、ゴーグルから、はいはいはい、スノーボードの板から、うん、ブーツからみたいな、でこういわゆるセミプロみたいな形で海外に行ったりして撮影だったりとか、なんかこう思いっきりスノーボードスキー場にいる人生を大学生の頃送ってましたね。
でもなんかスポンサー作って大事じゃないですか、うん、私ハワイなんでやっぱり周りにプロのサーファーとかが多くて、うん、もう見てたんですよ、それをやっと一社ついてくれたとか、うん、その自分のサーフボードのノーズにやっとあのステッカーが貼れる、でこれは俺がうまいっていう証拠っ ていうその誇らしい感じとかも見てたんで、そういうのはやっぱあったんじゃないですか。やったみたいな。
こうほら言った通りね、こうスポーツの産業として成立してないから、うん、物品提供もらうとブランドも来年のモデルをこう 2,3 月ぐらいの先にくれるんですよ。それを持ってるともうヒーローなんですよ
ですよね。
まあ、もちろんねある程度上手くないとこう、ね、自分の技がスキルが伴ってこないと、うん、こうなんだってなっちゃうんですけど、
はいはい、
こうやっぱりスポンサーついてる人たちっていうのはこうそういう、まあ、今でいう、 こうインスタのインフルエンサーじゃないんですけれども、うん、ちっちゃいこうスキー場おのおので先に物品提供することでイメージをこう先行してあの宣伝してくださいっていうのが僕らの役目だったんで、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
でもねこう当時スノーボードって1本10万円ぐらいして今みたいにもう物としてのこうクオリティが高くないんですよ。
は
でスポンサーつく前ってやっぱりワンシーズン3本ぐらい折っちゃうんですよ。
えそんなに折るもんですか。
もうね折る時本当にこう2日とかで折っちゃった時もあります
ショック、
ね、でもうスポンサーを受けるとそれがこうすいません割れちゃいましたとかって言ってすぐ送ってくれるんで、うんまあ、大体数本支給されてこういう用途用に。でもそれがこうできるようになったことがこうすごい嬉しかったのと、あともう一個がこう、うん、ゴアテックスってこう、ね、100% こう防水ですって、
はいはい、
あのゴアテックスが出だした頃なんとゴアテックスってすっごい特許で高かったんで、スノーボードウェアっておしゃれ先行でもうビッチビチョになるんですよ。シミテックスって言っててもうビッチョビチョじゃんみたいなあのそう格好スタイリッシュなんだけどもう全然こう防水加工がないとか
全然機能してないっていう。
スノーボードのブーツとかももうこう全然足が中で動いてしまったりとかっていう時代だったんで。
そうなんだ。
もう半分長靴状態でした
最悪よくそれで滑れてましたね
でもそれでも当時はもう毎年毎年物が良くなってってるから、こうそれって振り返ってみると今のものが素晴らしいと思うけど、当時はこう本当におぞましいクオリティのものを普通にこう乗ってるんですけど、それでも楽しかったから、なんかあのそういう古き良き時代でしたね。でこう僕も大学1年休学したんですよ。なんかそこまで行けるんだったらどこまで行けるんだろうと思って、
う
ん
う
ん、
まあ、そうなりますよ ね,
ね海外のこう景色も見て、うん、で覚えてるんですよ僕海外でこう最後通訳から 5,6 年行った時に最後コーチになったんですね。日本人の子たちだったりとかコーチが今日休むとかになった時にこうコーチになりだした時にまだ覚えてるんですよ。こうスノーボードって今みたいに若年齢化してなかったからもう大体こうちょっとバッドボーイなね、学校に馴染まないような子たちがやってるようなスポーツだったのに、そこにね3歳児の白人の少年がいるんですよ。
3歳。
そう3歳そショーン・ホワイトだったんですよ。
No way。
でショーンがもういくつかキャンプある中の、
You're joking.
僕のキャンプに来てて、でこうショーンがこう小学生になる中学生になるっていう、で僕もそのタイミングでまあ、僕はここからどういうふうにアーティストに転化していくかっていうところがあるんですけど、
はい、
僕こう大怪我しちゃったんですね。
そうですよね。
でもねその前にこうやっぱりこうスノーボーダースケーターとかサーファーってこう夜になるとみんなこうユートピアンな生活に憧れるから絵とか作品とかアーティスティックなことやるの好きじゃないですか。
はあ、そうかもしれないな。
でこう僕まあやっぱり1年間こう例えばコロラド州とかアメリカとか雪の降るところに行くと夜マイナス30度とか40度なんですよ。だ家絶対出れなくって、こう夜やることないからこう絵とか描いていくうちに、なんかもともとちょっと絵は好きな方だったんですけど、うん、こう友達のプロとか増えてった時に板に絵描いてよみたいなところから、徐々にこう自分のやってるスノーボードの言語から、まあファッションの延長でスノーボードがあったらその延長でなんか絵描くみたいなのがあるっていう感じから、こうだんだんだんだん繋がっていくんですよ、
うんうんうんうん、
で長野でショーン・ホワイトの一番ライバルになった中井孝春くんっているんですよ、
はい、
で彼最近オリンピックのこうナレーションとかやってるんですけど、彼も当時まだショーン・ホワイトと同じぐらいの年で一番のライバルだったんですね。で彼からこう僕がみんなの絵描いてたら絵描いてほしいって言われて、彼のシグネチャーモデルが最初に、まあ、中高生で出た時にこう松くんにデザインしてもらいたいっていうのがきっかけで、僕大怪我してからある新しい日本のスノーボードのブランドの彼のデザインを手掛けたんですよ。
そうだったんですか。
うん、でそしたらその板がすごいこう10本ぐらい、大体こう日本のブランドって当時こう10本か15本ぐらい板をリリースするうちの1本ですごい評判良くて、翌年に半分ぐらいデザインしてくれないかって言われて、でそこからこう徐々に少しずつ怪我を、僕大怪我したんですね。
どんな怪我だったんですか、ちなみに。
うんと も大したことじゃないんですよ。なんかもうすごいカッコつけてもうボーンって飛んだ時に大怪我しましたって言いたいんですけど、こうどうしてもアイスバーンでコンディションが良くない時ってスキー場ってあるじゃないですか、うん、でそういう時ってなんか新しい面白いことやろうって遊ぶのが僕らのクリエイティブな、うん、こうスケーターとかスノーボーダーのこうなんていうのかな、そのカルチャーとの関わり方なんで、うん、そうした時にこう硬いながらのジャンプで足にこう板とかを止めなくって、なんか技を新しい技をこうやってみようみたいなやってる時にこうカッチカチだったんで、うん、ちょっと飛びすぎてしまって足首を逆にゴキって、なんかこう気抜いてる時って一番ダメじゃないですか。
言いますよね。
まさしくそれで本当にこういいこう自分が頑張って結果出した時に、うん、いい時にそれでまあゴキって落としたんですけど、まあ、大丈夫だろうと思って夜病院行ったらそのまま即入院ですって言われて、えどうしたん、どうなってるんですかって、すっごい痛いんですけどそんなだと思ってませんでしたって言ったら、足首が両方ともこう太い骨と細い骨ができてるんですよね、くるぶしのところ、
はいはい、
両方折れていてもう即手術って言われて、
うわ
これ今年滑れるんですかねみたいなこと聞いたら、何を言ってるんだって言われて、リハビリ12ヶ月って言われて、
うわ
でこうまああの最初に全部腫れを引くまで、入院してないといけないんで、まあ、即手術とはいえもうこうあの10日間ぐらいは、うんまあ、ベッドで横になってもらって落ち着いてきた頃に、うん、ボルトとプレート入れて大手術をするって言われて、
わ
で、まあ、2ヶ月ぐらいギブスをして今度それを外してから10ヶ月の歩けるようになるまでのリハビリ生活だったんですね。
でもなんかその時は多分もうあのどっぷりとスノボにハマってたわけじゃないですか、うん、This is my life、これが僕が行きたい道ってある程度決まってたわけじゃないですか、うん、そこで一旦もうはいカット、そこで一旦シャッターが閉められるような感じがあるとなかなかそれも辛いことですよね。
でもねなんかそう僕も実は思いたかったんですけど、うん、ここですぐ気持ちが切り替えられちゃったんですよ。
すごいなあ。
で多分それが
なんでだと思います、それ
2つあって、やっぱりアスレチックなことってエキストリームスポーツでも上手い子ってやっぱり生まれ持った質があるんですよ、
うん、
だからもう明らかにかなわないって分かってた自分を怪我したことで、あもうこうやめていいんだってどっか思ったところと、
あなるほどね、
あとだんだんだんだん冷静さに欠けてたんですよ、うん、こうキッカーって言われて巨大なジャンプ台とか、まあ、こうさっき言ったオレゴン州とかに行くとプール1個超えるぐらいのジャンプ台とか飛ぶわけですよね。でそれが昨日5メートルだったのが10メートル、10メートルが15メートルみたいになっていくと、こう怪我して初めてこれこのままエスカレートしてたら死ななくてよかったって思うような、
うんうんうん、
こうそれぐらいこう崖から飛び降りる時も2メートルが3メートル、3メートルが4メートル、5メートルになった時にこうあのアドレナリンが出す状態ができても冷静さをこう欠くっていうか、
はいはい、
だからそこがある時怪我した時にそっかやっぱり怪我して10ヶ月歩けないってことは普通のことやってなかったんだっていうことと、もう一個がこう絵を描き出してたタイミングで、うん、あくまで僕のこう自分の延長線上でこれまでの人生のスノーボードがあって、その中にまあファッション性もあって、でその次にもうこう物を作る絵を描くっていうことに自分の興味もいってたんで、
うん、
すぐそっちに向かったんですよ、
うん、
でもうこう怪我してる最中かその前ぐらい、怪我してすぐぐらいかな、もうちょっと夜間のアートスクール行ってみようって気持ちがすぐ切り替わって、こう落書きでねやったり友達にフォトショップ使える子に板デザインしてもらったりしても何にもできないんで、
はいはい、
ちょっと一回こうどういうものなのかをこう勉強してみようと、
うんうん、
でスノーボードっておさるもんじゃなかったけど、ここはまあ22、3歳でこう東京の専門学校夜行ってみようと思って、でもう一個がちょうど僕大学4年になってきた時に就職活動できなかったんですよ。
なんですか？
こうそこそこ僕こう長いが通ってる大学に行くと、うん、みんな当時ね就職活動っていうのがテレビ局から始まって、こう A リストトップのそのジャンルの会社から受けていって、こうその次に広告代理店に行ってみたいな、
確かにな
んかやりたいことがなくって、ただ企業の条件がいいから受けてくっていう、こう当時の僕の世代のしきたりにはまれなくって、うん、どちらかというと僕は自分にこうずっと純粋にスノーボードだとかって言ってきたから、やりたいことがないんだったら見つけるまで仕事はしなくって、こう見つける行為の方が大事なんじゃないかと思ってた時に、その周りの大学生がみんなこうあの就職活動してるタイミングと僕も怪我したタイミングで自分の人生は何ぞやって思ったら、それがこう多分両方が自然にまあ混ざり合う感じで、じゃあものづくりだっていう 感じだったんですよ。
へー、でもなんかそのやっぱ好きなことを見つけるのが大切なんじゃないかっていう話を聞いてると、
うん、
ほとんどの人がやっぱりそれを見つけられないっていうとこが多いと思うんですよ。でどうしても安定だったりとか、うん、その現実とかを見てやっぱりこうチョイスをしていく人が多いと思うんですけど、そこはなんでこうパッションを先にというか自分の気持ちに素直でいられたと思います？
でも今すごいシャウラさんが答えを全部含んでくれた質問なんですけど、終身雇用が崩壊した時代なんですよ。で脱サラっていう言葉も出だした時で、要は僕ってこう外国に強い大学行ったんですけど、まあ、結果論なんですけど、ほとんど当時は僕の同級生とか外資系の証券会社に入ったんですよ、
うんうん、
残ってる人がほぼゼロなんですね。だから終身雇用じゃないって言って今度外資系に行こうって言って日本に外資系の企業がたくさん入ってきた時に、そういうとこに勤めてもみんなそっち行っても辞めたり脱サラして飲食始めたりしたっていう考え方が結構自然に芽生え出した世代だったと思うんです。
あ、なるほど。
でより僕はこうここで飛騨高山だったりアメリカが出てきてフィットするっていう生い立ちをこう移動が多かったことによっての疎外感っていうものが自分のこう自立性というかインディペンデントでいるっていうことだったり独立性っていうものをずっと子どもの頃に考えてたから、どっか何か一つの大きな枠に所属するっていうことに対してアレルギー反応がなかったというか、一人でやり続けることに、なのでこう手に職をつけようなんて思ってたわけじゃなくって、単純にこう小さい頃から自分は何なんだって感じてこなきゃいけなかったことの意思決定がもしかしたらその時普通になんか自然に入ってきたのかなって感じが、今ちょっとかっこよく言ったね
かっこいい、
ちょっとかっこよく言ったね。
いやもう何言ってるんですか、めちゃくちゃかっこいいストーリーですよ。いやいや本当に聞いてると。でまあ最終的には、うん、でもじゃあ日本で、まあ、アートを始めて、で、まあ、友達にボードのねデザインをしてよって言われて、まあそこから松山さんのアート生活というか本当にアートだけの人生が始まっていくわけですよね。
でここも僕ずっと素直に言い続けたんです、そこも、うん、なんかアートって何か分かんなかったんですよ。なんかこう表現をしたいと思ってたんで、こう何がデザインで何が広告で何が美術で何がイラストレーションかも分からなかったん で僕が最初にやったことはやっぱりこう大学がみんな一流企業に入っていく中で、僕はこうもう一回学校に夜間行ってやるってことは何でもいいからすぐお金にしたかったっていう気持ちがあったんですよ、うんうん、こうやってることがお金っていうのは形にしたかったってことですよね。なんでそれまでスノーボードで雑誌に出してもらってたじゃないですか。それはこう被写体として出してもらってた方をこう出版社に行って絵を描かせてくれとか、こう今までスポンサーを送ってた企業にデザインさせてくれっていう営業に買ってったんですよ。
じゃあそれは自分で営業してたってことですよね。
行きまくってました。それでこう勝手になんかポートフォリオを送ったりして、でねまだ忘れられない記憶があって、ワイディ&ケネディっていうすごいこうナイキを世に出した素晴らしい広告代理店が、僕は真っ先に自分の知ってるカルチャーとスタイリッシュでファッショナブルなカルチャーだったから、そこにこう自分のポートフォリオを送ったんですけれど、うん、なんか当時のナイキのコマーシャルでビューティフルって言って怪我をした人たちがこう再生するって素晴らしい広告キャンペーンで、ビューティフルって言って怪我した様だったりこう怪我してこう大怪我の跡みたいなところをポスターにしたのがあって、
はいはい、
僕も大怪我した跡があったのと、うん、そういうかっこいいクリエイティブを作ってるとこあったから、うん、そういうところに送るんですよね、うん、でももう何の経験もないし、そういうところってこう実際の世の中にデザイナーとして経験ある人が雇わないんですけど、当時ジョン・ジェイっていう日本を描いたユニクロをこう最初にイメージングを作ったようなクリエイティブディレクターのもうゴッドファーザーみたいな人から、
はい、
ありがとうね頑張んなよみたいな手紙をもらったりして、だからそういうのが結構やっぱすごい、この人からもうポートフォリオ送って、君はまだ若いしうちはまだ全然こうねって、まあ、今学校行ってるような子だけど、こうもともとそういうカルチャーからこうものづくりをしたいっていうのはすごくかっこいいことだと思うから頑張んなよみたいな、ちゃんと手書きの手紙をくれるっていうのがすごい僕にとってこう いい影響になった記憶があって。
うわでもそれってすごくいい話。なんかやっぱりそのじゃ自分がハッスルしてる中、うん、いつかこれを形にしたいと思いながらいろんなとこに送ってるわけじゃないですか。でそういうねゴッドファーザー的な人って忙しいし、うん、いろんな人からメールも来てるし、でもそこで多分まあもしかしたら5分だけで書けたものかもしれないけど、それをちゃんとあこの人にはちゃんと手書きで送ってあげようっていうのって一生忘れないじゃないですか、うん、もらった方は、うん、一生忘れないし、そこまでの人に言ってもらえたらちょっと頑張ってみようってなりますよね。
そう、それで結構僕の短歌で結構転機になったんですよね。でそれまでこう何が何でも形にしなきゃっていうことでこう出させてもらってたスノーボードの雑誌とかにこう何でもいいから書かせてもらいたいっていうのから、ちょっと待てよと、これって僕の安心感のあるこう英語で言うとコンファートゾーンにいるって思っちゃったんですよ。
あ
自分の領域の中で仕事を取ろうとすることってそれって進化してなくって、形にしようってこう自分を勝手にこう慰めてるだけじゃんと思ったんです。でもうニューヨーク行こうって思っちゃったんです。すみません、まあ、これでねまたちょっとエキストリームなんだけど、でとりあえずその彼に送ったポートフォリオを持ってニューヨーク飛んじゃったんです、
はい、いやもうそっか、いやそれ今すごいぐさっときました。やっぱり自分のコンフォートゾーンを自分で破って出ていく、難しいことですよ。
表現するってなったら結局もうスノーボーダーじゃないじゃないですか。スノーボーダーだったらスノーボーダーっていう中で一番になりたいと思って頑張ってたものをこうそれで怪我してしまって、じゃあそこに自分が愛があればいいんですけれど、僕は表現者になるってなった瞬間にもうスノーボーダーじゃないってことは自分でちゃんと意識しようと思って、
でそれで、まあ、ポートフォリオを持って
ニューヨークに、でも行ってもいきなり住めないんで最初2週間ぐらい行ってみたんですよ、う
んうん、なんでニューヨークを選んだんですか。ちなみに
単純に LA はしてたんです、ちっちゃい頃いたから、うん、でちょうど僕が行ったのって2000年とか1999年だったんで、 LA には文化がないっていう時代だったんですよ。
Right、
もうライフスタイルはあるけど、はい、文化はないっていう、
うんうん、ちょっとそういう感覚ありましたよね、
う
ん、
でしょ。そう、10年ぐらい前から LA っていうのは文化もカルチャーも全部あるみんながこう、ね、ユートピアンにノマディックに住める場所になりましたけど、うん、むしろ西海岸はダサいってイメージがあったんで当時はは
いはい、
ね、こうレイドバックで穏やかだけど、うん、でこうニューヨークっていうのはもうみんなが憧れる文化首都っていうか世界の、うん、で僕も行ったことなかったんで、でスケートボードとかスノーボードのシュープリームがあったりとか、うんうんうん、もうライフスタイルみたいなもののとんがった部分でもうニューヨーク以上の場所なかったんで、うん、行ってみたらもうやっぱりこう双方のレンガ道とかがもう全部がこう新鮮で、うん、街中で本当に売ってる人がいたりとか、であの密度ですよね、こう島だからマンハッタンってこう密度でハイライズで全部がこうなんて言うんだろう、水平線上地平線上に広がっていくんじゃなくてこう垂直に広がっていく文化っていうものの凝縮感っていうものはこうなんともこう言い難いっていうか、シナトラの歌で Nowhere's Like New York ってニューヨークみたいなとこはないって、あれ多分みんな初めて行った時思うじゃないですか。でこの一部になりたいってみんな思わせてしまう魔力があるところですよね、ニューヨークの。
うわ私そこでうんって言いたいんですけど行ったことないんですよ、うん、
え
はいごめんなさい、行く時はぜひ、うん、ちょっとあのお願いします
そうなんですよ。
いやでも松山さんね、あの今回は、まあ、ニューヨークに行くまでのお話は聞いたんですけど、
うん、
次回はニューヨークで始まった松山さんのストーリーを聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。グリーンハウスラジオ